フィリピ人への手紙4章4節から7節をお読みいたします。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も思い忘らってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。アメン。本日はこの聖書箇所から思い忘らうなというタイトルで、まず子どもたちのメッセージを、続いて大人向けの説教を石堀牧師に取り次いでいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日このようにして共に神様の前に出て礼拝を守ることができることを心から感謝いたします。今日も先ほど読んでいただきました聖書の箇所、もう今の子どもたちのお話も本当にそこからだったんでありますけれども、この聖書の箇所から思い煩うなという題でメッセージをさせていただきたいと思います。聖書の中に繰り返し出てくる言葉があります。いくつかありますね。その中で一番代表的なものはおそらく恐れるなということでしょう。恐れるな。ある人は聖書の中に365回恐れるなという言葉が出てくると言われます。神様は毎日毎日私たちに恐れるなと言ってくださる。本当にすごいなと思いますね。ありがたいなと思います。神様はそのように恐れるな、恐れるなと私たちに毎日励ましを与えてくださいます。それは反対を言うならば、毎日私たちはそう言われなきゃいけないほど恐れやすい存在だということでありましょう。まあ私はですね、ちょっとひねくれてるのかもしれませんが、365回出てくると、そういうことを言われるとですね、本当かなと思うんですね。そんなうまい話あるんだろうか。実際ですね、数えてみました。まあ数え方にもよるのかもしれませんが、まあ今はですねコンピューターで調べられますので、まあ、いろんなですねパターンをですね、入力してですね考えられる、恐れるなっていう言葉が出てくることを、いろんな表現が出てくるのを考えられる限り探してみたんですけれども、私の数えた数では300回いかないですね、200台だったと思います。200だけど200台でもすごいですね。本当に聖書の中に恐れるな、恐れるな、恐れるな、恐れるなって本当に私たちは恐れやすい。毎日毎日恐れてしまう。だから本当に何回も何回も繰り返し恐れるな、恐れるなと語られなきゃいけないんだって本当にそう思います。でもそれほどではないんですが、恐れるなという言葉ほどではないんですが、聖書の中に繰り返し出てくる言葉、それはそれも大切な場面で出てくる言葉が思い煩うな、今日の説教題でもありますが、思い煩うなという言葉であります。なぜこれもそのように何回も繰り返し出てくるかというならば、それはやはり恐れるなという言葉と同じでありまして、私たちが思い煩ってしまう存在だから、思い煩いやすい存在だからであります。まあ個人差はあるかもしれません。先ほどのこのステーキ君のように本当に何を言ってるの、なんで思いは恐れんの、思い煩うの、心配するのっていう人も世の中にはいらっしゃるでありましょう。でもですね、個人差はあるかもしれません。本当に思い煩私は思い煩ってしまうなって方がいらっしゃったらですね、今日の聖書箇所は私のためなんだなって本当にそのことを、受け取って、 聞いていただきたいと思うんですね。でもほとんどの皆さん、多くの皆さんがそうであると思います。私にとっても大切な箇所です。思い煩うな、そのように主は語ってくださるのであります。そんなこと言ったって、まあドーナツ君のようにですね、そんなこと言ったって心配なんだからしょうがないでしょう、性格なんだからしょうがないでしょうと思われますか？聖書はそんな私たちに語っているんです。思い煩いやすい人じゃなくて、思い煩いいやじゃない、思い煩い関係ない人じゃなくて、思い煩ってしまう人のために聖書は語っています。思い煩うなって。私たちは全く思い煩わないことはできないかも、ことはないかもしれませんけれども、私たちは思い煩わないことはできないかもしれませんが、思い煩いに支配されないということはできる。思い煩いに本当にがんじがらめになってしまう、支配されてしまうことは避けられる。そのためにはどうしたらいいのか、今日は2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一のポイントが、主にあってということです。主にあって、4節にはですね、あなた方は主にあっていつも喜びなさい、もう思い煩いの反対のような言葉でありますが、喜びなさい、いつも喜びなさいと書かれています。皆さん、いつもなんて書いてあると、そんなと思わないですか？いつも、いや、もう基本的に喜んでますよ、でもいつもって言われてねっていう方もいらっしゃると思いますし、そんな、いつもなんて無理、いつもなんてありえない、いつもなんて不自然ね、ちょっと無理して頑張って感じがしちゃう、だからやだ、そういう方もいらっしゃると思います。私はそう思います。そんないつもなんて言わなきゃいいのに、無理して喜ぶなんてそんなの変って思います。だいたい喜びなさいなんて命令で言うなんてちょっと違うんじゃないって思います。だって喜びって感情ですね、私たちの感情です。だから喜びなさいって命令されてできることではないと思います。でもこのキーワードは主イエスにあってなんです。主イエスにあって、それは普通はできないだろうけれども、普通はいつも喜んでるのかできないけれども、でも自然にはできないだろうけれども、生まれつきの人間にはできないだろうけれども、イエス様にあって私たちはいつでもどんな時でもどんな状況の中でも喜ぶことができるんです。イエス様にあってとはどういうことでしょうか？イエス様のゆえに、イエス様のおかげでということでありましょうけれども、今日はここで3つのことを考えたいと思うんです。もうちょっと具体的にですね、3つのことを考えたいと思うんです。それは第一が、イエス様が私たちの痛みを分かってくださるから、私たちが思い煩ってしまうときに、私たちが喜べないでいるときに、神様は、イエス様は私たちの痛みを、私たちの戦いを、私たちの困難を分かってくださる方なんだ。イエス様は神であられたんですけれども、その地位に、2章でね、読んだように、その地位にこだわられないで、私たちを救うために人になってくださいました。私たちを救うために人となってくださいました。そして私たちの弱さを、痛みを分かってくださるんだ。そのためにこの地上の生涯が歩まれた。イエス様はね、この人間となってすぐ、もう人間となってすぐ私たちの罪を背負って、すぐ十字架について私たちの罪を背負うこともできたでありましょう。でもイエス様はそうなさいませんでした。本当に私たちと同じように歩まれて、私たちと同じような戦いを経験されて、私たちの同じような試練を経験されて、私たちの痛みが分かるようにと、この世の歩みをされたんです。どうしても思い煩ってしまう私たちの弱さをご自分の痛みとして経験してくださった。 イエス様はあのゲッセマネの園で弟子たちに、私は悲しみのあまり死ぬほどだって、私は苦しくて悲しくて本当に死ぬほどだって苦しみを分かち合われました。自分の痛み、逃げ出したい気持ち、それを弟子たちに話しました。そして共に祈ってくれ、私のために祈ってくれと頼んだんです。皆さん、イエス様は私たちの弱さ、愚かさ、私たちが思い患ってしまうこと、わからない方ではないのであります。私たちのことを分かってくださる方なんだ。聖書にこう書いてありますね。ヘブル人の手紙の2章の17節と18節の言葉ですが、そこでイエスは神の御前に憐れみ深い大忠実な大祭司となって、民の罪を贖うために、あらゆる点において、兄弟たちと同じようにならねばならなかった。主ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのである。イエス様ご自身も罪は犯さなかったけれども、あらゆる点において、私たちと同じようになられたんだ。そして試練を受けられた。だから私たち試練の中に、苦しみの中にある私たちを助けることができる。4章にはこう書いてありますね。さて私たちに対しては諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。この大祭司は私たちの弱さをわからない方ではない、思いやるとできないような方ではない、罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって、時期を受けた助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。私たちの弱さを分かってくださる、本当に私たちの痛みや苦しみ分かって、皆さん今この試練の中にいらっしゃる方いますか。今本当に苦しみの中にある方いらっしゃいますか。思い患いの中にいらっしゃる方々いらっしゃいますか。ダメじゃないか、そんなって神様はおっしゃらない。思い患ってどうしようどうしようと思ってしまう、そういう者たちの戦いをイエス様は分かってくださるから、イエス様に会っていつも喜んでいなさい。この方は本当にあなたのことを分かってるんだよ。2番目のポイントに行きたいと思います。あ、ごめんなさい、2番目ですね。1番目のポイントの2つ目ですね。イエス様が私たちを愛し、私たちのために命を与えてくださった。もう本当にこのイエス様の十字架のことですね。イエス様は私たちのために命を投げ出すまで愛してくださった。だから喜びなさいよって、だから恐れるなよって、だから思い患うなよって言うんですね。私自身が実感として一番感じることができるのはこれであります。このことがあれば、イエス様が私たちのために命を投げ出してくださった、すべてを与えてくださった、もう私たちの救いたくて、私たちを何とかしたくて、私たちと共に歩みたくて、ご自分のすべてを投げ出してくださった、そのことがあれば、他のことがどんな状況でも、どんな困難があり、どんな苦しみがあっても、根本的には喜びがある。私の存在自体が丸ごと喜ばれてる。丸ごと愛されてる。私たちのために、私たちの罪がどんなに深くても、私たちがどんなに愚かな人間だとしても、存在自体が愛されてるということを知ったときに、本当にどんなことにも揺るがない根本的な喜びがあるんですね。本当に私たちはもう、いや本当に引っ張られちゃうときあるでしょう。本当に問題に目がいってどうしようと思ってしまうことがあるでしょう。でも主イエスに会っていつも喜んでいなさい。イエス様に会って、本当にイエス様があなたのために全て与えてくださったんだから、そのことに引き戻されて、思い患いから解放されていくのであります。第一ヨハネの3章16節、主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。 ああ愛ってこういうものなんだって、皆さんイエス様の十字架の中に、私たちが神様の愛を知りたければイエス様の十字架に目を留めることです。神様が私を愛しているかどうか分からなくなってしまった、神様の愛が分からなくなってしまった、神様が愛してくださっているのかよく分からない、そういう方がいるならば十字架を求めることです。十字架を見ることです。ここに神様の愛があるんだって。ローマの8章32節、ご自分の御子をさえ惜しまないで私たちの全てのもののために死に渡された方がどうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。神様は一人子さえ与えてくださったんだから、あなたに必要なものを全て与えてくださるに決まってるでしょ。私たちが困ってしまうこと、どうしようかなって思ってしまうこと、そういうことがあったとしてもイエス様さえ与えてくださった方は私たちに必要なものを全て与えてくださるに決まってるでしょうというのであります。3番目いきましょう。この第一ポイントの3番目ですね。イエス様が私と共にいてくださる方からです。イエス様がこの痛みを知ってくださる方が、この命まで与えてくださった方が、今も私たちと共にいてくださる、そこまで私たちを愛してくださった方が今も共にいてくださる、愛してくださったんだって、ね、昔の話、もう本当に痛み分かってくださるんだけど、遠いどっかで、ああ分かるよ分かるよって言ってくださるんじゃない、いつも私たちと共にいてくださる、日々の歩みを共に歩んでくださる、私たちが途方に暮れる時にも、私たちが本当にどうしていいか分からない時にも、私たちが気がつかなくても、私たちの目に見えなくても、神様はイエス様は共にいてくださるんだ。ヨハネの14章18節、私はあなた方を捨てて孤児とはしない。ヘブルの13章5節、私は決してあなたを離れずあなたを捨てないって、そう約束してくださっているんです。皆さん、本当に私たち不安になる時があります。どうしていいかわからない時があります。途方に暮れる時があります。焦ってしまう時があります。その時にイエス様に目を向けようじゃありませんか。主イエスに会っていつも喜んでなさい。イエス様の中にこそ私たちの喜びがある、イエス様の中にこそ私たちの平安がある。イエス様ご自身がその時にも、どう途方に暮れる時にも、イエス様はあなたと今も共にそこにいてくださる方なんです。2番目のポイントに進んでいきましょう。時間が進んでますので駆け足でいきたいと思いますが、祈りなさいってことですね。思い煩なって、6節の思い煩なって言葉に続いてパウロが命じているのは祈りなさいってことですね。何事も思い煩ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げればよい。まあ、先ほども新改訳の言葉でね歌いましたけれども、この何事も思い煩わないで、歌わないと分かんないでしょうかね。何も思い煩わないで感謝を感謝を持って捧げる祈りとね、いや開きましょうかね。何事も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。思い煩わないで何をするか、主語と述語っていうかね、この骨、真ん中の骨の部分だけをとあの切り取ると、何事も思い煩わないであなた方の願い事を神に知っていただきなさいということですよ。だから簡単に言うならば、思い煩わないで祈りなさい。思い煩いが湧いてきたら祈りなさいというふうに言うんですね。思い煩わないで祈りなさい。で、これちょっと細かく見ていきたいんですが、口語訳の方でいきましょうかね。見ていきたいと思うんですが、これですね。思い煩うという言葉は、心がいくつもに分かれている、分かれてしまうという意味です。 言語の意味をね、見てみるならば、思い煩うというのは、心がいくつものに分かれている。もう、心があっちも大切、こっちも大切。ね、これどうしよう、あれどうしよう。もう、とにかく、それで心が引き裂かれてしまっている状態の、を表す意味の言葉であります。本当にそうだなって思いますね。どうしようどうしようと思って、思いが集中できなくて、頭が集中できなくて、いろんなことに心が奪われてしまう。あ、これはどうしようか、あの人のことをどうしようか、あ、こういう見方もできるよねって。まあ本当にいろんなことにですね、心が向いてですね、思い煩ってしまう。そんな状態だから、とにかく祈りなさいっていうんですね。何事も思い煩わないで、ことごとくに感謝を持って祈りと願いと捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げなさい。神にということです。祈るとどうなるかというと、私たちの心はどこに向くかというと、他のところに心が奪われているところから神様に向くんです。神様って言って、神様に向くんです。すべてを支配していらっしゃる、私たちのことを愛してくださっているその方の方に目が向くんです。そしてだから、本当に思い煩っているって、いろんなことに心が向いているところを、このそういう状態から祈るときに神様にふーっと思いが向いていく。そして6節の言葉の中心的なところを見ると、あなた方の求めるところを神に申し上げればよい。で、これはですね、実は新改訳の方がよくて、ごめんなさいね、新改訳行ったり、口語訳行ったり、しますが、新改訳の方がよくてですね、このあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。申し上げるじゃなくて、知っていただきなさいなんです。この言語はまさにそう書いてある。で、もうちょっと受け身の言葉でありまして、あなた方の願いを、あなた方の心を神様に見せちゃいなさい。私の心は今こんな状態ですって、神様の前に心の中にあるものを全部見せちゃいなさい。ということです。こんなこと祈っちゃダメだよねとか、こんなこと祈りにふさわしくないよねとか言わないで、とにかく心にあることを神様に見せちゃいなさい。心にある願いを神様に持ってくんです。その時、心が分かれている状態から、ああ、本当に自分が求めていたのはこれだったんだなって見えてくる。先ほど、ドーナツ君の話の中で、ね、怒られないようにっていうのが願いだって思ったんですけれども、いや、考えていく中で自分の願いって本当にそうなのかな。表面的なそういうことじゃなくて、本当にこの奥底にある願いは何なのかな。それが見えてくる。そしてそれを神様のもとに持っていくときに、神様の光のもとで、その願いが本当に自分のわがままなのか、神様の願いに沿ったものなのか、神様が喜んでくださるものなのか、それとも自分のわがままなのか、それが見えてくる。神様の前に自分の願いを持っていくときに、神様の光のもとで自分の願いが清められていく。祈りの中で私たち自身が変えられていくんです。皆さんお祈りの中でね、神様答えてくださるって、そうですよ。でもそれだけじゃなくて、神様私たちの祈りの中で、いや私たちの祈りの中で神様がしてくださる、答えてくださる最高のことは、私たちの内側を変えてくださることですよね。私たち自身のことを変えてくださることですよね。だからこの7節にはこう書いてあるわけですね。7節にはこの、そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るだろう。これもこの中の骨の部分だけ取ると、何かというと、神の平安が与えられますよ。何が与えられる？神様の平安が与えられますよ。神の平安、これは心が静かになるという印象があるかもしれませんが、これはですね、この言葉の背後にあるのはヘブル語のシャロームですね。いつもお話していることでありますが、ヘブル語のシャロームというのは、ただ心が静かになるというだけじゃないんです。心が満たされるということです。心が満たされて、本当に内側から湧いてくるような平安だという。なんか静か、ちょっと心がざわざわしているところは静かになるってんじゃなくて、本当に内側から湧いて、ああ大丈夫だ、 だから英語のある訳では神のピースではなくて A sense of God wholeness。 英語準備しておけばですね、私の英語で続きますかね。 A sense of God wholeness、 神様の完全性、神様の完全性がの感覚が与えられますよ。 Everything come together for God good、すべてが良き働いて良きになるという神様のこの完全性がを感じることができるんですよって、ザ・メッセージという訳ではそういうふうに訳されていますが、単に心が静かになるというのではなくて、満たされて力が与えられて湧き上がる喜びに満たされていく。あなた方が神様の前に祈るときに、あなた方が思い患ってないで、思い患いに支配されてないで、どうしようどうしようと思っていることに気がついたならば、ああ自分は思い患ってるなと思ったならば祈りなさい。その時に神様はどういうふうにしてくださるかというと、あなたの内にこの平安が与えられるよ、内側から溢れる平安が与えられるよ、溢れる力が与えられるよ、そういうふうに言うんです。そしてこれは人知では到底計り知ることができない平安だという、経験しないとわからない平安、想像したってできない平安。皆さんね、平安ってこんなもんじゃないかな、思ったって悔しかったらやってみろっていう感じで、本当にわからない、祈ってみなきゃわからない平安です。ですから祈ろうじゃありません。今日、今思い患いにとらわれている方は、もしもどうしようどうしようってことがある、そういう方がいるならば、祈ろうじゃありませんか。誰かに分かってもらいたい、誰かに聞いてほしい、そういうことがある方も、神様の前にそれを持っていこうじゃありませんか。大きな問題であるかもしれない、自分の人生を決めるような大きな問題であるかもしれない、神様の前に持っていこうじゃありませんか。いやもう小さな小さな、今日の夕ご飯どうしようかなって、そういうレベルの小さなことかもしれない、でもそれも神様の前に持っていこうじゃありませんか。思い煩わないで、あなたの問題を神様の前に持っていく、こんなこと祈ることじゃないよ、そんなことない、どんなことであったとしても思い患うならそれを神様のもとに持っていこうじゃありませんか。神様は約束通り平安を与えてくださる方です。祈りましょう。愛する天のお父様、思い患わないで祈りなさいとあなたは私たちを招いてくださっています。それはイエス様が私たちを愛しているから、イエス様が私たちの痛みを分かってくださるから、そしてイエス様が私たちと共に歩んでくださる方であるから、そして祈るときにあなたから平安が与えられるんだって、神様どうか助けてください。本当に私たちを祈りに導いてください、祈らせてください。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。